はい、ですね、聖書の通読箇所ですね、今週はですね、旧約聖書が箴言から伝道者の書、雅歌、イザヤ書と続いていきますね。で、伝道者もですね、雅歌も短いですんで、すっと終わるわけですけども、新約聖書はコリント人への手紙第1となってますね。で、箴言ですけども、29から31ということで、通読表でいくと明日月曜日で終わりです。で、この箴言の一番最後のところは、良い妻ということについて書かれていますね。良い妻とはどういうものか。で、そこを読むとですね、立派な妻の姿が書かれています。そして、その立派な妻をですね、周りの人々が褒めたたえる。あ、この妻はですね、なんと素晴らしい。この女性はなんと素晴らしい人だとですね、人々も、そしてその夫も子供たちも褒めたたえるというですね、こういうところで、終わるわけですね。ここに書かれている事柄をですね、妻の基準にしてしまうとですね、なかなか大変なことになってしまうわけですけども、そこに書かれているこの良い妻、これは何のために書かれているか。それはキリストの花嫁がどういうものかを教えるためですね。キリストの妻である花嫁、それは教会の姿ですけども、教会はどのようなものであるかということを、そのところは教えてくれる場所です。もちろんですね、奥様方はですね、そこを読まれてですね、私もこのようにというふうに祈っていかれてもいいと思いますけども、また私はこのようであると思われる方もおられるかもしれませんけども、でまたですね、そういうんですね、夫たちもですね、また周りの者もですね、そのように妻をですね、見てですね、祝福していく。しかしですね、その一番のことはですね、キリストの教会がそのようであるということ。キリストの教会として立て上げられている。素晴らしいものとなっている。私たちはそのような教会として立て上げられていきたいと思います。またですね、伝道者の書。箴言が終わりまして、伝道者の書に入りますと、これはですね、この伝道者の書は別訳ではコヘレトの言葉というふうにも言われます。どういう意味かわからないんですね。で、コヘレトの言葉という言葉なんで、それをですね、なんとか日本語に無理やりにしまして、伝道者の書という訳がですね、ついていますね。伝道者は言うということなんで、伝道者の言葉という、こういうふうにですね、ついています。すみません、伝道者は言う、それがですね、コヘレトという言葉なんですね。で、これは、どちらにしましてもですね、ソロモンが書いたというふうに言われますね。で、ソロモンはこの世を追い求めました。彼は裕福でしたから、本当にですね、知恵もあり、そしてですね、この世というものを徹底的に追い求めました。その結果、本当にこの世は虚しいということを知った。この世を追い求めることはなんと虚しいことかということを知った。そして結局のところ神様を恐れるということしかないんだということをですね、知るわけですね。これがコヘレトの言葉、伝道者の書ですね。その内容をですね、ぜひ読んでですね、私たちは本当に、中にはですね、やってみないとわからないというおっしゃる方もあるかもしれませんが、それをですね、実際にやったソロモンが何を言っているのかということをですね、見ていただければと思いますね。そしてそれに続く雅歌、これもですね、ソロモンによると言われます。でこちらはですね、男女の恋愛歌というふうにも取れますが、ここに現れているのは、皆さん、人類を愛し探し求めておられる神様の姿ですね。本当に何とかして人々を救い出そうとされる姿ですね。愛を得ようとして贈り物を与えることはなんと惨めなことだろうというふうな言葉が中にあります。でもその惨めなことを神様はしてくださいましたね。愛を得るために一人子イエス様を与えてくださって、その愛を示された。本当にですね、そのように神様はへりくだられましたね。そのようなこともですね、ぜひそのところから読んでいただければと思います。そして聖書の中の聖書と言われるイザヤ書に続きますね。ぜひお読みください。そして新約聖書はコリント人への手紙第2、こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。皆さんともにですね、聖書を読みましょう。この聖書は皆さんの霊を成長させ、そして神様に対する信仰を強め励まします。ではですね、 今日はこのコリント人の手紙の第2の中からですね、5章の14節から21節、新改訳聖書2版320ページ、3版351ページのところをですね、どうぞ見られてください。
というのは、キリストの間、私たちを取り囲んでいるからです。私たちはそう考えますか？一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。またキリストが全ての人のために死んだために、生きている人々はもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。ですから私たちは今後、人間的な表現で人を死ぬことはしません。かつての人間的な表現でキリストを復活していたとしても、今はもうこのような生き方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、いや全てが新しくなりました。これらのことは全て神から出ているのです。神のキリストによって私たちをご自分の人を変えさせ、また和解の人を務めを私たちに与えてくださいました。すなわち、神をキリストによってこの世をご自分と和解させ、違反行為の罪を人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの子たちなのです。それと神が私たちを通して懇願しておられるように、私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は世を知らない方を、罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
アメン。ありがとうございます。では続いてですね、主題聖句を言いたいと思います。皆さん一緒に見ましょう。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第25章17節。アメン。します。では今日はこのところから、すべてが新しくなりましたと題しまして、御言葉を見てまいりたいと思います。さて今回ですね、コリント人への手紙第2へと入ってまいりますが、この手紙は前回のコリント人への手紙第1、この手紙の続きです。で、前回の手紙でパウロはコリントの教会の罪を示しました。そしてそのことをですね、時には責めました。そのことが、コリント人の手紙第1の中にこう書いてあります。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不信仰のもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか？あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか？外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人はあなた方の中から覗きなさい。まあ、厳しい言葉ですね。少しですね、厳しい言葉が続きます。で、この手紙について今回の手紙にはこう書いてあるわけです。コリント人の手紙第 2章の5から8節。もしある人が悲しみのもとになったとすれば、その人は私を悲しませたというよりも、ある程度というのは言い過ぎにならないためですが、あなた方全部を悲しませたのです。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私はその人に対する愛を確認することをあなた方に勧めます。まあ、あの罪を犯したものをですね、厳しく扱いなさいと、そう言ってですね、そしてその人が悔い改めたならば、あの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。このように言ってるわけですね。最初の手紙でですね、本当に罪深い中にあった多くの問題を抱えていたコリントの教会、その教会を整えるためにパウロは手紙を書きました。そして時にはですね、教会の中からある人を追い出さなければならないというふうなことが起こった。まあ、それには悲しみも痛みもありました。そして今度はですね、それを慰めるためにパウロは手紙を書いたわけですね。それがコリント人の手紙第2なわけです。 で、このですね、その人を許し慰めてあげること、そしてその人に対する愛を確認すること、これがコリント人への手紙第2の一つのテーマであるということですね。つまりこの手紙は前回の手紙のフォローとして書かれているということも言えます。パウロはこの手紙でもってですね、本当に傷んだ人々を慰め励まし、そして教会をさらにですね強めていこうとしているわけですね。パウロは続きにこのように書いています。私が手紙を書いたのはあなた方すべてのこと、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのです。もしあなた方が人を許すなら私もその人を許します。私が何かを許したのなら私の許したことはあなた方のためにキリストの御前で許したのです。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。私が手紙を書いたのは、最初の手紙コリント人の手紙第一を書いたのは、パウロにはパウロがですねコリント人の手紙第一という名前をつけたわけではありませんけれども、コリント人の手紙、その最初の手紙を書いたのは、それはあなた方が従順であるかどうか試すためであった。そして今ですね、そのようなことによってですね、傷んだ人たちを、あなた方が許すなら私も許します。このように言うわけですね。パウロが書いたコリントへの手紙は、この第1と第2だけではないようです。文章を見てみますとですね、その他にも手紙が書かれていたことを知ることができるような文章がですね、あるわけですね。でもその中で、この2つが聖書の中に残されている。それはですね、それだけこの言葉を通してですね、聖霊様が語っておられるからですね。この箇所にはコリント人の手紙第1が書かれた目的も書かれていますね。最初の手紙は何のために書いたのか、このコリントの教会を戒めるためにその手紙は書かれた。戒めるということ、そのようなことについて黙示録にこのように書かれているところがあります。黙示録3章19節、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいと、こう書かれています。聖書の中にはこのような箇所がたくさんあります。ヘブル人の手紙の中にもですね、何度も何度もこのようなことが出てくるわけですけれども、愛する者を主は懲らしめるとあります。もしもですね、懲らしめられるはずの懲らしめを受けないならば、それはですね、ほったらかしにされている私生児であると、このようにも書いてありますね。神様は愛するからこそその道を正し、そして神様との関係を整えていこうとされるわけですね。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、そのように主は言われます。だから熱心になって悔い改めなさい。懲らしめは愛のゆえだ。今この箇所で2つのことを見ることができます。1つは懲らしめ、そしてそのことの結果としてですね、従順であるかどうかを試すということ、そしてもう1つ、それは人を許すということです。まずですね、この従順ということから見たいと思うんですが、最近ですね、成長している教会、アフリカのガジマ先生の教会であるとか、またシンガポールのコンヒー先生の教会であるとか、このような成長している教会でよく言われるのは忠誠心ということですね。従順に従う、神様に対して忠実である、従順である。またですね、神様が立てられたリーダーに対して従順であるということもそこには同時に言われていく、教会に対して従順であるということも言われていくわけですけども、しかしですね、極端になるとですね、神の立てられた器のですね、言うことをですね、もう絶対に従わなければならないというふうな、このようなですね、ことも言われたりする場合があります。そのようになってくるとちょっと恐ろしいことになりますけども、私たちは神様に対して従順に従う。で、これは教会が成長する上で欠かせることのできないことです。主にある教会がですね、成長するためには必ず従順という事柄を大切にしなければならない。 神の言葉に従順に従っていかなければならない。まあ、当然ですね、神様の言葉に逆らってばかりいてですね、キリストにある教会が成長していくわけがない。しかしですね、私たちはそういう意味でキリストにある教会、御言葉に忠実に、また神様に忠実に歩んでいかなければならない。忠誠心を持つ、御言葉に従い一つになる、それなくして教会の成長ありえません。しかしですね、特に教会は間違った忠誠心に縛られることがあります。誰かですね、教会のリーダーが私の言うことに従わないと呪われるぞとかね、恐ろしいことを言い出して、私の言うことを聞きさえすれば祝福されるんだとかですね、恐ろしいことを言い出してですね、そのようなことが起こる時があります。カルト化してしまう教会の時にはあります。しかしだからといって忠誠心ということが間違っているのではありません。キリストにあって一つとなるということは非常に重要です。信仰生活の原点は一人一人が聖書を読み祈ること、祈りと御言葉です。これ以外にありません。しかしだからといって私たちは個人主義になってしまってはなりません。私たちは一つに集まって、そして互いに愛し合い、また一つの思いを持って主に伝えていくようにと導かれていますね。そこに神様は働いてくださいます。コリント人の手紙第2、13章11節、そこにはこう書いてあります。終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。この箇所は修法の方にも書いておきますけども、一つ心になりなさい、そこに主は働かれます。愛と平和の神が私たちと共にいてくださいます。一つ心になり平和を保つ、このことは主が働かれる上で非常に大切なことです。ですからカルト化の危険があるからといってですね、神様に忠実に従うということに対していい加減であってはなりません。教会のカルト化を防ぐためにいい加減にしてるんですなんてことはですねありえないことだと思いますね。むしろかえってですね、御言葉と祈りに熱心に、そしてですね、本当にですね、時には牧師の間違いをきちっと正せるほどにですね、なっていただければいいと思いますね。神様の御言葉に忠実に従う、神様に忠実に従う、共にそのような教会でありたいと思います。そして御言葉と祈りによって一つとされていく。私たちが 100% 神様に忠実であるということを神様は望んでおられます。ですから旧約聖書にこう書いてあります。レビ記19章2節、イスラエル人の全改宗に告げて言え、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。聖、まあ、清いというふうに私たちは言いますけど、聖である。聖書の中で清いという意味、聖という言葉はいくつかの意味を持ちます。私たちが思うように清らかであるというふうな、そのような考えもそこには含まれますが、それ以上に神様によって取り分けられたものという意味を持ちますね。超越したものということもあります。でももっと大切なこととして、いや、まあ、神様に取り分けられたというのは非常に大切なんですけども、もう一つ大切なこととして、完全であるということがあります。聖であるというのは完全であるということです。神様以外完全なものはありません。しかし聖なるもの、そのように言うとき、それは完全なものである。主は言われます。主である私が完全であるから、あなた方も完全なものとならなければならない。皆さん、新約聖書を見ますとイエス様が言われます。マタイの福音書5章48節、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。イエス様がはっきりこのように言われますね。旧約聖書で 私が聖であるからあなた方は聖なるものでなければならないと言われたと同じようにイエス様ご自身が天の父が完全なように完全でありなさいとこのように言われるわけです。完全である。いや神様は完全だけど人間は完全なんてなれない。皆さんそのようにお考えになると思いますね。そうです。でも皆さんイエス様が言われます。天の父が完全なように完全でありなさい。皆さんイエス様があなたに完全でありなさいと言われたとき、あなたは何とお答えになりますか。いやイエス様は神様だから完全ですけど私は人間ですから完全になれません、そのように答えるでしょうか。では皆さん神様の命令は全て私たちは信仰によって受け取らなければならないんです。イエス様があなたに言われます、完全でありなさい。ちょうど水の上を歩いてこられたイエス様がペテロに対して来なさいと言われてペテロがそこに出て行ったよ。完全でありなさいとイエス様が言われた時にアーメンとこのことに答える。そこに聖霊様は働かれます。私たちの努力で神様のように完全になることなど到底できません。でもあなたに聖霊様が働かれたらどうですか。神様があなたに働いてくださったらどうですか。それができるかどうか、それは信仰によってこの御言葉を受け止めるかどうかにかかっています。主が言われます。天の父が完全なように完全でありなさい。アーメンとお答えしましょう。このことはアーメンとお答えして、そして主と共に歩ましていただきましょう。私たちは主にあって完全なものとならせていただくんです。いや完全でない私たちを完全なもの、義なるものと見てくださるんです。そうですね、そのためにイエス様は十字架で死んでくださったんです。完全な愛、完全な歩み、完全な神様への従順、到底不可能に思えるかもしれない。でも皆さんそうでなければ天国に行けないんですよ。イエス様が私たちを義としてくださったということはそういうことです。私たちを完全なものと見てくださるということです。ですから私たちは信仰を持って受け止めましょう、
ね、
そしてまたですね、私たちがキリストにあって一つであるところに主は共におられます。そこに神様の栄光が表されます。もう少しこの完全な話をしますけども、イエス様は完全に神様に従われました。完全でありなさいと言われたイエス様は完全に神様に従われました。その結果何をされましたか。それが十字架ですね。キリストは人としての性質を持って現れ、この箇所もですね、修法にも書いておきましたけども、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですと書いてあります。死にまで従い、死ぬところまで神様に完全に従って、十字架の死、そこにまで従われ、これがですね、キリストが成してくださった御業ですね。命がけの愛、命がけの従順、完全な愛、完全な従順、それを神様、イエス様は示されました。そしてそれはまた命がけの許しでした。命がけで神様は、いや命がけでイエス様は私たちを許してくださったんです。皆さん、罪を犯した者が罰を受けるのは当たり前です。しかしイエス様は、キリストは命がけで許すために自分自身が罰を受けてくださったんです。命がけで皆さんを許すために自分の身に罰を受けられたんです。これがですね、イエス様の十字架の意味ですね。これ私たちの考えを超えた事柄です。さて先ほどの箇所に戻りますけれども、この私が手紙を書いたのはというところですね。ここで パウロが手紙を書いた。それはサタンに欺かれないためだと言っています。私たちがサタンに欺かれないため。で、その内容はですね、従順であるということと、そして許すということ、この2つを重点において書いていますね。人々が神様に従順に従うということ、神様との関係ですね、このことと、そしてまた許すということ。皆さん、許すというのは非常に尊い愛の姿です。なぜなら究極の愛はキリストが十字架で示してくださった愛、それは許しですね。敵を愛するという愛、これは尊い愛の姿です。ですからこれは愛なんですね。神を愛するということ、神様に従順に従い神を愛するということ、そして隣人を愛する、究極の許しを持って隣人を愛するということ、この二つをパウロはここで書いているわけです。神への従順と神の愛で人を許すということ、この二つは悪魔の働きを打ち砕くんです。私たちがどんな方法でサタンの誘惑を受けたとしても、サタンがどんな方法で私たちを欺こうとしたとしても、私たちと神様との関係、私たちが神に従順であるならば、またですね、私たちが他を許すことができるなら、互いに許すことができるなら、私たちはサタンの策略に打ち勝つことができるんです。サタンの策略に騙されることがないんです。これ非常に大切なことですね。悪魔は神様に逆らわせてですね、私たちを間違った道に行かせようとします。また悪魔はですね、私たちを互いに争わせて潰そうとします。でもその全ての策略にこの2つは打ち勝つんです。皆さん、これはですね、悪魔に勝利する秘訣ですね。このことをよく私たちは覚えておかなきゃいけないと思います。そして今私たちはこのキリストの愛、どこまでも従順に従われたキリスト、そして私たちを愛してくださったキリスト、その愛の中に生きています。それが今回の箇所の始めです。コリント人の手紙第2章14節というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。皆さんをこのキリストの愛が、完全な愛が取り囲んでいるんです。そしてその愛は全ての人のための愛でした。全ての人のためにイエス様は死んでくださって、そしてその救いを成し遂げてくださいました。しかしそのことはまた全ての人が死んだんだとパウロは言いますね。全ての人が、全ての一人の人が死んだ以上、全ての人が死んだ、キリストが私たちのために死んでくださったことによって全ての人は死んだんだと、このように言うわけですね。まあ、非常に分かりにくいところですけども、聖書は何度もこのことを言います。聖書の中では皆さんはっきりとですね、あなた方は死んだのだと書いてあるんですね。北斗の拳でですね、お前はすでに死んでいるってこういうわけですね。ね、知ってる人も知らない人もいるかもしれませんね。でお前はすでに死んでいると言われてですね、その後ですね、こう敵がですね、こう死ぬわけですけども、聖書は皆さんに言うんですよ、あなたはすでに死んでいる、お前はすでに死んでいるとですね、聖書ははっきりと言ってるんですね。私たちはキリストと一緒に十字架で死んだんです。皆さん、聖書は偽りを言いません。聖書に書かれていることは真実です。イエス様を信じたあなたはイエス様と一緒に死んだんです。信じますか？アーメン。そうですね、私たちは死んだもの、そして今キリストにあって生かされているものなんです。私たちはですから この世にあってもうすでに死んだものなんです。そして神の前に生かされているものなんです。また聖書はこう書いてあります。キリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。そうです。イエス様は死んでくださって、そして生きていた私たちもキリストと共に死に、そして今、キリストのために生きるものとされたと言っているんですね。だから私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしませんと言うんです。皆さん、私たちは人間的にこの地上で生きているそれだけの存在ではないんです。そういう存在ではないんです。だから私たちは人間的な考えで自分はこういうものだからとかですね、そういうふうに考えてはならない。いや、自分自身に対してだけではありません。キリストを信じる私たちの周りのもの、兄弟姉妹に対してもそうです。人間的な考えでですね、あの人はああいう人だというふうに考えてはならないというんです。イエス様に対してもそうです。イエス様はこんな素晴らしいことを言われた、こんな立派なことをされた、だからイエス様は素晴らしいんだ、そういうことではないんです。イエス様は死と黄泉に打ち勝たれた、私たちの贖いを完全に成し遂げられた、十字架でイエス様はそのことを成し遂げて死んでくださって蘇られた、だからイエス様は素晴らしいんです。私たちの人間的な考えでイエス様がこんなことをされたから素晴らしいんだとか言っているなら、私たちは本当に大切なことを見失ってしまいます。もちろんイエス様が歩まれたその歩みは素晴らしい、でもそれを私たちが真似したら素晴らしいのではありません。真似をできるかどうか、そんなことをイエス様が言っているんじゃありません。私たちはイエス様が私たちのために死んでくださったというこのことをしっかりと信じてですね、私たちがすでにイエス様と一緒に死んだ、そしてイエス様と一緒に生きているんだということをですね、知らなければならないわけですね。キリストは私たちの人生が変わるために死んでくださった。私たちが新しい命を得るために死んでくださった。私のためにキリストが死んでくださった、あなたのためにキリストが死んでくださった、だから私たちは人間的に人を見ることはもうできません。で、私たちは人をどのように見るんですか。私たちはお互いをどう見るんですか。それはこれです。先ほど皆さんに一緒に言いました。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、全てが新しくなりました。皆さん、古い私たちはみんな過ぎ去ったんです。死んでなくなったんです。そして新しくなったとこう書いてありますね。私たちは自分自身に対してそのようにしっかりと受け取らなければなりません。でもそれだけでは足りません。ね、あの賛美でですね、今日も歌いましたけど、誰でもキリストのとこを歌うとですね、でその人は新しく、まあ、自分自身が非常に励まされます。私は新しく使えたんだとこう励まされます。でも皆さん、その時にですね、周りを見回してください。あなたの隣にいる方も、そばにいる方、イエス様を信じた者は誰でも新しく作られたんです、うん、あの人はどうだろうか、この人はどうだろうか、でも聖書は言います。新しく作られたんです。そしてこのことは私たちの周りにいる他の人たちのためでもあるわけです。皆さん、私たちはイエス様を信じた者は新しく作られたもの。イエス様を信じるなら新しく作られるんです。古いものは過ぎ去って新しくなるんです。古いものを何とか作ろうって使っていこうとするのではありません。古い自分を体裁整えようとするのではありません。私たちは死んで新しくされたんです。全てが新しくなった。ですからですね、もし自分自身に対して、まず自分自身に対して、自分を新しく作られたものだ、このことははっきりとですね覚えてください。このことを受け止めましょう。 御言葉の通り受け止めましょう。私は新しく作られたものだ。そして周りの方についても、皆さん教会の中でですね、どうですか、あなたに気に入らない人はいませんか。あの人を見て、いやー同じクリスチャンだけど、あの人はそのような思いをですね抱いてしまうことがあります、ね、私自身について言いました。でも聖書は何て言っていますか。新しく作られたものだと言ってるんです。ですから私たちは人間的な標準ではなく、聖書が言うその言葉通りにその人を受け止めていかなければなりません。お互いを受け止めていかなければなりません。信仰を持ってお互いを受け止めていかなければならないんです。そして聖書は言います。すべてのものは神から出ています。すべて神から出ています。今私たちがキリストにあって新しくされた、でもそれだけではありません。私たちの周りの人もキリストにあって新しくされるんです。ですから私たちはどのような人に対しても人間的な標準で見てはなりません。その人がキリストにあってどのように変えられていくのか、私たちはこのことをですね見なければなりませんね。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。今イエス様を信じて私たちは神様と和解しました。新しいものとなり、そして神の前に生きるものとなって神様と和解をしました。そして私たちは和解の務めが与えられているんです。周りの人たちがキリストにあって新しくされるための務めが与えられているんです。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。そうですね、イエス様は、父なる神様はイエス様にあってこの世とご自分と和解させられました。イエス様は和解のために来てくださいました。イエス様が成し遂げてくださったその完全な御業によって私たちは神様と和解することができた。そこで違反行為の責め、人間が犯していた罪の責め、そうですね、さっき罪を犯した者が処罰されることは当然だというお話をしました。そしてそうではなくて、その処罰をイエス様がお受けになった話をしましたが、違反行為の責めをイエス様が背負ってくださった、十字架で背負ってくださった、そして和解の言葉を私たちに委ねられた。和解の言葉、和解の言葉とはどんなことがありますか。和解とはどのようになされますか。一般的には和解は何か悪さをした者がですね、また罪を犯した者が、人に迷惑をかけた者がすいませんと謝るところから始まるわけですね。違反した者が謝罪をするところから始まる。罪のない方が和解のための働きをされたわけです。そして今それだけではありません。私たちを通して懇願しておられるとありますね。懇願する、どういうふうなことでしょう。懇願する、すいませんでした、許してください、仲直りしましょう。皆さん想像してください。神様があなたに対して和解をしようとしてですね語りかけておられる。イエス様があなたに対してすいませんでした、イエス様があなたに対して仲直りしましょう、懇願と書いてあるわけですから、十字架からそう言っておられるわけですね。十字架にかかるものはどういうものですか。罪を犯したもの、悪いものがかかります。 イエス様は罪のない方です。でも自分が悪いんだと十字架にかかられたわけです。自分を罪人の立場に置いて、そして人間に対して仲直りしようと言っておられるわけです。これがイエス様のされたことですね。私たちには考えられない。皆さんそこまでへりくだることができますか。考えてみてください。あなたに対して何かひどいことをしたものに対して仲直りしようと言ってですね、頭を下げることができますか。しかしイエス様はこのことをなしてくださったんです。これがイエス様がなしてくださった和解の働き、そして神様が懇願しておられるということです。そしてこの和解を私たちは伝えるんです。それが福音です。神ご自身が懇願しておられる。そして今私たちはキリストの施設です。教会というのは施設団ですね。誰の、神様の、キリストの施設団です。私たちはキリストから使わされて、そして何をするんですか。神様の和解を伝えるためです。神様があなたのために十字架にかかってくださったんだということ、神様が仲直りしようと言っておられるんだということ、このことを伝えるために私たちはこの世に使わされているんです。福音の働きというのはどんなにへりくだった働きでしょう。ですから私たちはこの働きをですね、偉そうに進めていくことはできませんね。キリストが私たちのために死んでくださっている。パウロは言います。キリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。そうですね、イエス様は私たちの代わりに罪となってくださった。そしてこのイエス様にあって私たちは神の義、完全なものとなったんです。これを受け止めるだけで完全なものとなりなさいとイエス様が言われた、はい、アーメンと受け止めるだけで、キリストの十字架を受け止めるだけで私たちは神の義となるんです。皆さん、この方によって私たちは義とされました。それは皆さん自分だけではありません。もう一度確認しますが、私たちの周りの人も同じクリスチャン同士、皆義とされました。新しくされました。完全なものとされました。私たちはそのようにお互いを見、自分自身を見なければなりません。そしてですね、また私たちはこのことを私たちの周りの人に伝えなければなりませんね。誰でも新しくされます。誰でも神様のこの救いの中に、神様の義にされることができます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。アメンですね。それにこのことを覚えてですね、共にしばらく祈りましょう。そしていつもの課題もですね、皆さんお祈りください、フランクリン・グラハム大会のこともお祈りいたしましょう。ではお祈りしましょう。ハレリア天皇と感謝します。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなった。私たちは主をあなたにあって新しくされました。このことありがとうございます。天皇と感謝します。どうぞ主をこのキリストの愛の中を、完全な愛の中を、そしてこのキリストの義を受け止めて愛のできますように。そしてあなたご自身の栄光がお一人お一人とおっしゃられますように。エルサレムの祝福しますと、祝福しますと、平和がありますよ。心を休暇しますと、健康です。祝福します。また、あてのお父様、来週いかがですこの、ラグビーの本日ですが、祝福を助けてください。また、あてのお父様、 手間しかかれている選挙大会にどうぞあなたが祝福してください。多くの国の方は危険反戦になる。また日本政治を政策として優しく行いますように。台湾人生産生産仕事の平和のために、台湾人のために仕事の平和を守られますように、しないようにできますように。また全国その今、今本当にその世の中にある日本どうぞ皆さん、私はこの日本子供たちに関わることを皆さん、主を助けてください。私たちを祝福します。お願いで祝福します。本国の祝福します。どうぞお持ちください。また祝福します。どうぞお互いお主をこの感謝の共感を受けるためにお持ちください。私をお願いいたします。主をあなたの意味に祝福します。イエス様のように祝福してちゃんとね、さやか兄弟お願いいただけますか。
彼らやってもしまう一回私たちの意味を上がるために罪を全く知らない一人がイエスの十字架にかけられ祈祷してください。新しいものとしてくださいことを感謝いたします。
アーメン。
私たちはこの世の中人間的な思いで人を失しない役立ちにかかってしまいます。どうかどこまでもイエス様の言葉に従事にいただき、日々平安と喜びの中で歩んでいくことができますことに導いてくれて、
アーメン。
そしてイエス様のお祈りしますと、
アーメン。アーメン。